ご機嫌いかがでしょうか。中村くうみんです。2013年5月5日端午の節句、子供の日ですね。東京は朝からピーカンですね。雲一つない青空広がっておりますが、私はですね、このゴールデンウィークは大きな遠出の予定はなく、もっぱら近所で畑作業に勤しむ毎日を送っております。今ね、ちょうどナスとかトマトとかの夏野菜の植え付け真っ最中という感じなんですね。なので何かしらあるという雰囲気で、畑作業がね、休んでらんないなという感じ。まあ私、実は4月の半ば過ぎぐらいに、ちょっと信州の方のね、温泉に一泊なんですけれども、ちょっと早めのゴールデンウィークで遊んできちゃったりしたもんですから、まあ連休は遊ばずにですね、しっかり働こうって、働くって別の意味の働きなんですけれども、かなぁなんて思っている日々を送っておりますが、いかがお過ごしていらっしゃいますでしょうか。では今日も元気にいきましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日5月5日の花は花菖蒲。花言葉は嬉しい知らせ。今日の花、花菖蒲のご紹介です。お風呂に入れる、いわゆる菖蒲湯に使われる菖蒲は、この花の葉っぱではありません。あちらは里芋科の菖蒲の葉っぱを使うんですね。花菖蒲は葉っぱが菖蒲に似ていて、花が美しいので花菖蒲となったというわけ。ちょっとわかりにくいでしょうか。しかしこちらの菖蒲も端午の節句に合わせて飾られることが多く、鯉のぼりや五月人形によく似合う日本的な凛々しさがあるでしょうか。アヤメ科の多年草、日本各地の草原や湿原に自生する野花菖蒲を改良して作られた園芸品種なんです。野花菖蒲は日本列島だけでなく、朝鮮半島、中国東北部、そしてシベリアの東部や北方四島にも分布しているようです。江戸時代の中頃から後期に盛んに品種改良されて、各地で独特の発展を遂げ、その数500種類とも言われています。草丈は60センチから1メートルくらい。花の季節は5月下旬から6月下旬頃にかけて。花の色は紫の濃淡、紫の濃いものや薄紫、そして白や赤紫、絞りが入ったものなどがあるようです。さて、アヤメ科の花といえば、見分け方が何といってもポイントとされるようなんですけれども、いずれアヤメ科カキツバタなんてぐらいですからね、綺麗ならどれでもいいんじゃないのというね、私個人の本音はさておき、花菖蒲の大きな特色を一つご紹介したいと思います。それは葉っぱの中央に太い葉脈が縦に通っていること。ついつい花の形で見分けようと躍起になりがちですが、そこは視点をちょいとずらして葉っぱに着目するのが賢いやり方です。花菖蒲かね、アヤメかね、カキツバタかね、見分けたいという時は花を見ずに葉っぱを見ろということでしょうか。真ん中にね、葉脈、筋がピーッと入っているのが花菖蒲ですよ。そして花菖蒲界の三大テノールならぬ三大品種といえば、江戸系、こちらは主に東京で作られた品種、そして肥後系、こちらは熊本、さらには伊勢系、三重県近辺で作られた品種があるそうです。違いがね、それぞれあるようなんですけれども、こちらはね、テキスト部分でご紹介しておきたいと思います。それぞれね、見た感じが多少違うのかなという気もいたしますが、まあこちらもね、綺麗ならば何でもいいんじゃないかと個人的に思ってしまいます。しかし各地の菖蒲園などでは、江戸系、肥後系、伊勢系のね、品種名なんかも紹介しているところがあるようですので、実際に見比べてみるのが一番わかりやすいかもしれませんね。百聞は一見にしかずでございます。そしていろいろな花菖蒲を美しく鑑賞していると、嬉しい知らせももたらされるかもしれませんよ。以上、今日の花、花菖蒲のご紹介でした。 送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れの時間です。さて、2013年の大型連休は本当に日程の関係上前半後半でパックリ見事に分かれましたよね。それはそれでね、予定なんかもいい感じのコンパクトさで立てやすかったんじゃないかっていう気もするんですが、いかがでしょうか。まあ10連休なんてね、羨ましい話とかもニュースなんかで聞いたりもいたしますが、あんまり休みすぎちゃうとね、その後の社会復帰、仕事モードに切り替わるまでがね、良いじゃないんじゃないかと思っちゃうんですよね、私なんかね。そこまでこうね、学生時代の頃の夏休み状態っていうのは社会人になってから経験したことっていうのはないですのでね、逆にだら疲れしちゃうタイプだらだらして疲れるっていう意味ですよ。そんな風になっちゃうんじゃないかっていう気もいたしますが、いかがですか。だから3連休とか4連休ぐらいがねちょうどいいんじゃなかろうかなんていうね、やっぱり小市民なのかしら、日本人的に長いバカンスには慣れてないのかな。まあ残り少ない大型連休という方もね、ぜひ明るく楽しく元気よくお過ごしください。ではまた必ずお耳にかかりましょう。中村くうみんでした。